レドウェルラジオ。
アロハ。1月1日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。あー、明けおめ、明けおめ、イエーイ。 83MHz I& うらら FM より今週もお送りいたします。というか今年もお送りいたしますですね。ラジオとラジコ、今宵のお相手は第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターもんちかです。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、新年第一発目。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということで、皆様新年明けましておめでとうございます。つんつくつくつくつんとかなってんのかなね。なんと1月1日、もうね、もう初っ端から2019年初っ端からこのラジオとラジコ、しかも、その日の担当がこの私めもんちかということでね、なんとありがたい、これはこいつは春から縁起がいいよということでね、今年も皆さんぜひぜひ、心を込めてね、番組作りさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、今週のスポットライトはですね、皆さんももう食べてると思いますね、おせち料理についてね、おしゃべりしてみたいと思います。そして後半はボイストレーナーもんちかがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今年も声のお悩みズバッと解決いたします。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今年も元気に参りましょうね。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトね、皆さんももう召し上がってるんではないでしょうか。もしかしたらこのラジオを聞きながらつまんでいる方もいらっしゃるかな、そんな感じもいたしますけれども、おせち料理、意外と知ってるようで知らないおせち料理のあれやこれやを今日はお話ししてみたいと思いますね。おせち料理とは、年始めに各家庭を訪れて、その家の一年間を守る年神様にお供えするための供物料理です。鏡餅も年神様にお供えするために用意するものであり、お正月に行う風習は年神様にまつわることが非常に多いのです。そもそもおせちという言葉は暦の上の節句を意味する言葉であり、本来は季節の節目節目に作られていたものでした。それが現在では節句の一番初めのお正月に作られる料理としておせち料理があります。作り置き可能な食品を用いて構成されているのは、かまどの神様を休めることができるという意味や、お正月の三が日は主婦を家事から解放するという意味もあります。また、お正月にあまり火を使わないようにするという意味もあるそうです。おせち料理には一つ一つ様々な意味が込められており、例えば、きんとんね、栗きんとん、まあ豆きんとんとかもあるかね。きんとんは、黄金に例えて金運を呼ぶ縁起物という意味や、車エビは茹でるとお年寄りのように腰が曲がることから長寿でいられるようにという願いが込められています。おせち料理を総合的に見たとき、そこに含まれる栄養バランスの良さや存在性の高さなどは 先人の知恵の結晶と言えるでしょう。おせち料理の歴史は平安時代にまで遡ります。だいぶ遡りましたよ。当時は宮中で行われていた五節句、五つの節句ですね、の日などに、神様にお供えをし、宴を開くお節句、節目節目にね、そういう、まあ、イベントごとがあったそうですね。そんな際に、出されていた食べ物のことでした。それが現在のように、お正月に出される料理という意味合いに変化してくるのは、江戸時代になってからです。江戸時代後期、一般大衆にもこの宮中の行事が広がり、生活の中に取り入れられるようになります。それがやがて節句の中でも、お正月が最も重要な日であることから、正月の料理を示すようになり、現在まで受け継がれています。おせち料理は中身はもちろんのこと。もう一つ頭に浮かぶのは重箱に詰められたおせち料理ではないでしょうか。ね、豪華なね、こう巻絵なんかがね、こう施してあるような重箱なんていうのがね、こうパッとこう頭に浮かぶんじゃないですかね。現在は三段重ねが多くなっていますが、正式なものは四段重ねになっており、中にはなんと五段重ねなんていうものもあります。五段重ねの場合は、一段目から四段目までを、料理を入れていて、五段目はね、空にしておくんだそうです。これは、年神様から授かった服を詰めておく場所として空にしておくんだそうですね。なんと粋な風習なんでしょうかね。ちなみに、四段重ねの場合、呼び方は上から1の10、2の10、3の10、4の10と言うんだそうですけど、その4の10っていうのはね、数字の4ではなく、与えるっていう字を用いて、よっていうふうに言ってるそうです。これは数字の、漢数字の4っていう字が死って読めるため、その発音が死亡の死を連想させ、縁起が悪いからとされています。それでね、与えるという字で、よ、よの十というふうにね、言っているそうです。重箱に詰められたおせち料理は見ただけでテンションが上がりますよね。おせち料理を重詰めにするには次のような理由があります。服を重ねる。めでたさを重ねる。お年賀にお越しになるお客様に向けて料理を振る舞いやすい。そして何と言っても保存がしやすい。本当にね、先人たちの知恵の限りが尽くされているこの、おせち料理でございますが、それではここでね、ちょっと一曲、冬にちなんだ曲をお届けしようかなと思います。渡辺美里さんの、アルバム歌の木シーズン冬、これね、春夏秋冬って出てるんですけれども、こちらの、冬バージョンシーズン冬から渡辺美里さんで冬景色。お聴きいただきました曲は渡辺美里さんで冬景色でした。さあ、新年第一発目、2019年第一本目のですね、ラジオとラジコ今週のというか今年最初の、スポットライトはですね、皆さんも今つまみながら聞いてるんじゃないでしょうか。おせち料理ね、このおせち料理のあれやこれやについてお話をさせていただいております。前半はですね、おせち料理の歴史、それからいろんな意味合いね、そういったもの、年神様にお供えする供物料理なんだよとかね、そんなことをお話ししてきましたが、さあ後半はですね、おせち料理には欠かせないもう一つのアイテムがありますよね。この重箱の話はさっきしましたけれども、もう一つ、お箸、ね。ちょっと独特な形をしてませんか？私、このお箸もね、なんかちょっと意味があるんじゃないかなと思って、ちょっと調べてみました。ね。おせち料理に欠かせないもう一つのアイテム、それは独特の形をした祝い箸、ね。祝い箸、皆さん、もし目の前にある方、ちょっと見てみてください。祝い箸の両方の先端って細くなってません？両方、普通お箸ってどっちか太くて、こう、お料理をつまむ方が細くなってるじゃないですか。だけど祝い箸は両方が細くなっている。どっちで食べてもいいような感じの形 ね。これはですね、この両方の先端が細くなっていることから、両くちばしとも言われています。それは、一方は神様、そしてもう一方は人間が使用するということで、神人共食、これね、神人共に食べると書いて、神人共食という意味があるからです。新年を祝うとともに、自分の家を守ってくれるとされる年神様とともに食事をするということです。だから、お箸をね、よくひっくり返してこう取り箸にしたりする方がいるじゃないですか。それはこのおせち料理ではタブーなんだそうですね。ついついね、やりそうになってしまいますけれどもね。皆さんね、何が好きですか？いろんな具材というか、あるじゃないですか、中身が。子供の頃はね、もっぱら私は紅白の、かまぼこ、あれが好きだったんですね。ですけど、やっぱり、年齢を重ねてくるとともに、いろいろ変わってきますね。子供の頃、だて巻き、甘い卵焼きね、あれがね、私なぜかダメだったんですね。子供好きそうじゃないですか、いかにも。なんかね、甘すぎちゃってね、なんか、お菓子なのか、おかず、なんか、おかずのイメージで食べて、あれだけ甘いと、うへえ、なんか変っていう感覚になっちゃって、子供の頃ね、だて巻きがダメだったんですけど、今はね、もっぱらだて巻きが好きですね。そしてね、あとね、田作り。ね、田作りっていうのかな。まあ、地方によって田作りっていうところと、田作りっていうところとね、あると思いますけれども、煮干しをね、甘辛く煮た。あれ、田作り、好きですね。あと、鬼しめ。ね。鬼しめはうちの母親が本当に上手だったんですね。で、まあ今は、私一人暮らししていて、お正月はね、静岡の、おばの家に、行くのでね、もう大晦日ぐらいから行っているんですけど、まあ今年はこの放送が、あったりするのでね、あれなんですけれども、行くとですね、必ずこう、うちのおばのは三段重ねだ。三段重ねの、お重をね、作って、待っててくれるんですね。でね、お正月、静岡はね、まあ、おせちと、プラス、おでん。ね、静岡おでんっていうのが、有名なんですよ、静岡は。静岡のおでんはね、おつゆが、透き通ってないんですよ。ちょっと黒くてドロッとした感じのやつなんですけれどもね、それがとっても濃厚で美味しい。で、そのおでんにね、だし粉って言ってね、魚のね、粉末になったのをかけて食べるっていう、それが、静岡おでんの特徴なんですけども、この必ずね、おせち料理とそのおでんのセットで、私のことを待っててくれるんですね、うちのおばがね。ありがたいですね。でね、やっぱね、お正月って言うと思い出すのが、うちの親がね、まだ、元気で、家族みんなでお正月をね、過ごしてた頃、うちの父はね、まあ、優しい人だったんですけど、そういうところはちょっと昔かたぎで厳格なところがあったのでね、ちゃんと必ず家族4人揃って、今年もよろしくお願いしますみたいなね、挨拶をしてから食べるっていうのが毎年の、決まりでね、私がね、冗談でね、ちょっとね、ふざけてね、お母さんの料理は美味しいから早く食べたいな、美味しいから早く食べたいな、お世辞料理なんちゃってとかってね、言ってるとね、怒られたりとかするんですよ。本当に今となっては懐かしいですけれどもね、私も早く自分の家族を作って、またそんなね、家族一家団らんのお正月、過ごしてみたいものです。ね、皆さんもね、縁起物ですからね、おせち料理もね、食べましょうね。三が日までは食べましょう。飽きちゃっても。ね、そして今年も一年、元気にハッピーに参りましょう。ということで、今年第1本目の今週のスポットライトは、おせち料理について迫ってみました。マハロ！僕らはアロハ！湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。モンチカのミニアルバム、時、好評発売中。iTunes、Amazon で検索してね。思ってた傷が
レドウェルラジオ。
モンチカのラジオでボイトレーレーレーレー。はい、新年第一発目のボイトレでございますよ。もう正月からボイトレですよ。ね、声を出すとね、元気になりますからね。どんどん今年も声を出して歌っていこうよというわけでございますが、さて、あのね、喉を開けるっていう話をしたいと思うんですけど、なんかね、よくその生徒さんでね、勘違いする方がいて、喉を開けるっていうとね、下の付け根、下の付け根にすごくこう力を入れて、こう無理やり下の付け根をぐーっと下げようとする、方がいて、そうするとなんか力が入っちゃいますとか、すごくこう本当に聞くからに、力の入った声になっちゃったりする方が、いるね、それが喉を開けるということではないんですよね。喉を開けるっていうのはどういうことかっていうと、口の奥のスペースを広く確保することなんですね。でね、舌は、下の顎の、下の歯の部分っていうかね、下の顎の上に、自然に置いといてください。無理やりに、この下の付け根を下げようとしたりとかね、そういうことをすると、喉に力が当然入ります。なので、下顎のところに自然に置いておく。でね、喉を開けるにはですね、下の顎をですね、少しだけ、ほんのちょっとですよ。ほんのちょっと前にスライドさせてからそのまままっすぐ下に下ろしてくるような口の開け方をしてみてください。下顎は、上の顎に、の方がこう、歯が被さってるでしょ？それをちょっとね、そのまま開けるとね、喉の奥ってあんまり開かないんですよ。それをね、ちょっとね、下顎をね、少しだけ、あいーんってなるほどじゃないですよ。少しだけ前にスライドさせてから、そのまままっすぐ下に下ろしてくるような形で、口開きましたか？どうですか？そうすると、ちょっと喉の奥、喉の奥というか、口の奥の方に大きなスペースができるような気がしませんか？もし、それでできたら、そのままちょっと息を吸ってみてください。ね。ちょっとなんか喉の奥の方がスースー涼しく感じたり、ちょっと乾いた感覚があるかもしれません。でもその感覚が喉が開いているという感覚です。なので、ちょっとね、その乾く感覚とか涼しく感じる感覚っていうのに、ちょっと慣れるようにしてみてください。そうすると、この喉の開いた状態で歌を歌うっていうことが、できるようになります。でね、あまりにも乾いた感覚とかがちょっと嫌だなって思う方は、ちょっと息の吸い方が雑かもしれません。丁寧に吸ってあげてください。前にもね、こちらのコーナーでお話したかもしれませんが、下から吸ってあげる感じ、下から上に吸い上げてあげるような感じ、口を縦目に開けてね、下から上に吸う、丁寧に吸ってあげる。それに慣れていくと、ちょっとこの乾いた感覚からちょっと解放されるかなという感じがします。ちょっとね、こんなことをやってみてくださいね。もしわからないことがある方は、ぜひぜひモンチカの、ボイストレーニングを受けてみてくださいって、もう新年から宣伝してるわ。はい、では、それではですね、今年もモンチカの歌を聴いていただきたいと思います。やっぱりこの曲で始めようかな。モンチカで時。
夏の終わりの太陽、緑をとって僕と交差する、うん、坂道を一息に駆け下りれば車中の空も走る。線路沿いの金網は誰かの命守ろうとしている。だけ歩き疲れてもきっと明日も泣いて笑うだろう。こんな風に毎日が晴れた空 空ならいいな、どこまでも続くように、夢見てた頃は夢のように過ぎ去って、
83MHz アイアンドウラライフ M よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのリクエストや送り先のご案内をいたします。アイアンドウラライフ M ホームページよりラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります各コーナーの専用タグ、例えばラジオでボイトレでしたらラジオでボイトレの専用タグがございますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期もアップしております。そちらにはおかけした楽曲の情報やパーソナリティのお知らせ、オフショットなども載せさせていただいておりますので、合わせてご覧ください。さてここで、モンチカからお知らせがございます。もうね、今から4日後のですね、1月5日からですね、私ライブをスタートいたします。地元茅ヶ崎のですね、歌うたいのいる店パパッチという、ライブカフェでですね、モンチカのこっちが先よボリューム2というのを開催いたします。こっちが先よ、茅ヶ崎が入ってるんですね。今回はですね、湘南や横須賀でね有名なストリート覇者、高橋洋平さんとの、ツーマンイベントになります。夜7時からの、開催となりましてですね、チャージはですね投げ銭制となっておりますので、お気軽にお越しいただければと思います。詳細はですね茅ヶ崎パパッチで検索していただきますと、お店のホームページ出てまいりますので、ぜひご覧になってみてください。さあ、今週のラジオとラジコいかがでしたでしょうか。新年第一発目でございますよね。今年は、衝突猛進、イノシシ年ですよね。もう邁進していきますよ今年も、この番組を、さらに楽しくするためにね、皆さんついてきてくださいよね。私本当に走っていっちゃいますからね、ぜひぜひついてきていただきたいなと思いますけれども、さあ、ラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方もお手持ちのスマホパソコンからお聞きいただけます。そして再放送もね深夜にございます。さあ来週の放送は1月8日、担当は今年もこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
俳優の榎木夏実さんです。なっちゃん今年もよろしくね。 さあ、今週のお相手は、湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。今年も皆さんよろしくお願いします。さあ来月もお耳にかかりましょうね。番組は来週もあるよ。それでは皆さん今年もよろしく。アローハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。